本日はマルコによる福音書一章から悪魔の縛りから人を解放する主イエスの働きについて学びます。救い主イエスは2000年前イスラエルのある意味片田舎とも言えるようなガリラヤという地域で神の国について話を始められました。ガリラヤとは当時の言葉で周辺地域という意味ですから、その地方には方言もあって、都のエルサレムの人たちから見れば田舎丸出しというような地域だと思われていたところです。しかし他方ではこのガリラヤという地域は雨が多くて河川も発達していて土地も肥えていましたので、オリーブとか小麦といった望ましい作物が豊かに実る地域でもありました。ここ埼玉県では小麦粉がよく取れますけれども、11月に種を植えて寒い冬を過ごして、6月になると豊かな実りが手に入ろうとするわけですけれども、あいにく梅雨が訪れて、せっかくのこの収穫の時期に雨が降ってしまって、味はちょっと台無しになってしまうということですけれども、しかしガリラヤの地では6月に雨は降りませんので、美味しい小麦が取れる、そういう場所です。でさらにこのガリラヤにはエジプト、南の方の大国エジプトとイスラエルのちょっと北のシリアを結ぶ幹線道路もありましたので、農産物の売り買い売買から生じた経済力という意味では、宗教の中心であるエルサレムの南部の地域よりも豊かである、そういう場所です。都のエルサレムはイスラエルの宗教指導者がこう統制をしていましたので、ヘブライ的なもの、イスラエル的なものっていうのはしっかり守られていたわけですけれども、北の方のガリラヤは外国からの刺激に富んでいた場所ですので、とても開放的で、また経済力もあり、自由な空気がありました。それは同時に地中海を支配していた、当時ヘレニズムという言葉はありませんでしたけれども、ギリシャ人の考え方が地中海の東側をこう支配的だったわけですけれども、そういう新しい考えを受け入れやすいという地域でもありました。ですからユダヤ教を信奉する人たちにとっては、ギリシャの考えを受け入れるなんてなんと危険なことをしているんだろうと警戒される場所でもありました。エルサレムの祭司長やファリサイ派の人たちは、あのガリラヤからは預言者の出ないことがわかると言って、勝手に言ってですね、ガリラヤをこき下ろしたというのもある意味無理もないような状況でした。しかし救い主イエス、主イエスはそんなところで育って、そんなところを選んで神の国を述べ伝えるという働きを始めたのです。ガリラヤ、そこには大きな湖がありました。南北にわたって20キロもこう湖が広がる場所でした。霞ヶ浦よりも小さいけれども、福島県の猪苗代湖よりも大きい、 北海道で言えばサロマ湖と同じぐらいの大きな面積のある湖です。漁業が発達していましたので、そこにはある兄弟、ペテロとアンデレ、ヤコブ、ヨハネ、そういう兄弟たちが漁師として働いていたわけです。でマルコによる福音書を見ますと、16節から、そういう4人の兄弟を弟子入りさせて、その人たちを連れて、湖の北西の湖畔にある町カファルナウムというところに、主イエスは一緒に入っていった。でこのカファルナウムという湖畔の町は、地域の通商の商売の中心地で、そこで採れた、その周辺で採れた農産物、海産物をがこう集まってくる場所、都の周りでは一番豊かな、繁栄していた町、人口も当時で5万人もいたという大きな町です。漁師ペテロの家もそこにあったということで、そのペテロの家がその後に教会になって、六角形の教会になって、それが今も残っているそうです。その湖畔の町の街道、ユダヤ人の街道で、シナゴーグで、主イエスは語り始めました。マルコによる福音書の21節からです。文子さんに読んでいただいた通りです。で主イエスは天地を作られた神様について、律法学者のように他人の目からこう語ったわけではありませんでした。ご自身が権威あるものとして神として語り始められました。ですからその教えは本質的に新しい教えでした。27節、本質的に新しいという意味で新しいが書かれています。豊かで開放的なこのガリラヤの随一の町カファルナウムの人たちは、その教えを聞いて仰天しつつも、その教えの持つ力というものを受け入れていったようです。この人たちは固くなな形式主義に陥ったエルサレムの宗教指導者にはある意味バカにされているような人たちでしたけれども、この新しい教えを、主イエスの教えを受け入れる度量が彼らにはあったわけです。それはとてつもない度量だったと思います。というのは、主イエスは聞いている人たちの耳に優しいことってあんまりおっしゃってないと思います。かえって厳しい話を、ぐさりと心臓に刺さるような話をされていたからです。私たち創価教会では8月9月と説教の準備について学びました。でその学びの中心部分は、説教を準備するときに、突然、準備をしだしていい話をしようとしても、なかなかそういう自分が思ったようないい話はできにくいのだと。普段からキリストイエス様の御言葉に従順に聞き従って、それを行おうと努力している人たちにこそ良い証の説教が、良い話ができるのだということを学びました。なぜならば、聖書の御言葉を行っている人というのは、行うことで神様から豊かな祝福を得る毎日を過ごしているのですから、その喜び、祝福の豊かさを説教で語ろうとするからです。ではそのような説教者が喜びを語りつつ、それを聞いている人たちの耳に心地よい話をするかというと、決してそうではないと思います。良い説教者はあくまでも御言葉に忠実な人です。ですからかえって聞いている人の耳には 苦い話をしてしまうのだと思います。良薬は口に逃がしと言われているのと一致しています。でそれは主イエスも同じだったと思います。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと主イエスは15節で言われました。これの意味するところは、もうちょっと噛み砕いた言い方をするんであれば、君たちの今の生き方ではダメですよ。相手を否定してしまうわけです。そして悔い改めなさい、これは頭の中で方向転換をするという意味です。相手に決断を迫っています。救い主イエスは聞く者の心を、それが一時的にであるにせよ、傷つけてしまうのです。聖書の教え、御言葉の剣というものは、私たち人間にとっては非常に攻撃的なものです。キリスト教の基本、それがキリスト教の基本なんですけれども、それは何かというと、キリスト教は狂った人間に神様が合わせる宗教ではないということなんです。私たち生まれながらにしてどっか狂っているんです。正常に働く完璧な人間というのはいないし、死ぬまでその通りなんですけれども、人間が狂っている、神は正しい。じゃあどうするかというと、ダメになってデタラメな生き方をしている人間が正しい神の教えに従うという宗教になってくるわけです。そして聞き従うものを神様が愛おしんで憐れんで豊かに祝福を注いでくださる。聞き従わないものに対しても神様は豊かな憐れみ、恵みを注いでくださる。しかし聞き従うものにはもっともっと将来行った先の永遠の御国で味わう祝福がどんなものかというのを今生きながらにして味わえるようにしてくださる、そういう宗教なわけです。ですから主イエスは説教を通してひん曲がってしまった私たちの心をまっすぐにしてくださる、私たちの決断を導き出し、それを通して豊かに祝福してくださる、そういう働きを始められたのです。なぜならば私たちみんなある、どっかの面で悪魔に絡め取られてしまっているからです。じゃあ今私たちで何をしているかというと、この悪魔の働きを滅ぼす働きを私たち教会はしようとしているわけです。でもし教会に人があまり集まらないということが、状況が生じると、そこは何が起こっているのか。一つの可能性は、説教する者が聞く者の心を傷つけまいとして主イエスの教えを薄めてしまっているという可能性があります。語る者が自分の立場を安定させようとして、救い主を喜ばせるのではなくて神の喜びとなるというよりも人の喜びを追求してしまう。それによって悪魔の罠にはまるということがあります。ですから説教者はある意味捨て身でなければ務まらない、牧師はクビになるつもりで語らなければ生きていけない、CS の説教者は子供に嫌われるつもりで語らなければいけないというわけです。神に忠実なものを神が祝福してくださいます。ヨハネ12章ではイエス様は次のようにおっしゃっています。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一つの部のままである。だが死ねば多くの実を結ぶ。自分の命を愛する者はそれを失うが、この世で自分の命を憎む人はそれを保って永遠の命に至る。 私に仕えようとする者は私に従え。マルコ一章に戻ります。カファルナウムのユダヤ人の会堂で主イエスが説教を始められた時、一番傷ついたのは誰かというと、紛れもなく汚れた霊自身でした。それもそのはず、主イエスが働きを始められたのは、それはヨハネの手紙1にあった通りに悪魔の働きを滅ぼすためだったからです。でその街道には汚れた霊に取りつかれた男が一人いて、叫んで言いました。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか。まさしくその通りです。滅ぼしに来たのです。そして主イエスはその霊の言い分を聞かずに、要求を聞かずに、黙れ、この人から出て行けと命令しました。お叱りになったので悪霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行きました。じゃあこの現代の教会で悪霊追い出しの働きをしたらいいのかというと、このような悪霊との直接対決という場面は少なくとも創価教会においてはあまりその必要は少ないと思われます。しかしながら、悪霊と現代の教会との戦いというのは当時よりも今の方が重い、大きいのではないかと思います。というのは、多くの人たちがこの悪霊の誘惑に絡め取られて、その結果自分たちの都合を最優先して、結果的に自分たちを破滅に導いているからです。何度も申し上げましたけども、誘惑には3つあります。マタイ4章からの解釈ですけれども、一つは快楽主義、気持ちが良ければ幸せになるという考え方、お酒やギャンブル、覚醒剤、麻薬。第2が世俗主義、高い地位とか見た目の良さ、名誉、権力、人気が備わると幸せになるという考え方です。3つ目は物質主義、素敵なものを手に入れると幸せになる。でこのような3つの誘惑に、私たちは多くの現代人はとことん振り回されて、国であれば経済発展を目指しましょう、国力増強のために軍事力を増大させましょうということで、自分たちの欲望を満たすことに救急としています。2000年前には想像できなかったような危険な試みが国家というレベルによってなされています。例えばアメリカ合衆国とソ連は冷戦の間、核爆弾の開発競争をしてきました。その結果、今1万5000発の原子力爆弾があるということです。じゃあ原爆だけが問題かというとそうでもなくて、破壊すればそれと同じような猛毒を撒き散らす原子力発電所も世界に400基以上ある、434基ぐらいあるそうですけれども、その100基はアメリカに集中しています。でさらにはこのような核兵器の裏には、化学兵器や生物兵器といった大量破壊兵器まで備えられている。現代の大きな国が権力とか武力をいかに崇拝しているかというのが分かると思います。これが世俗主義の罠です。今だけかというとそうではなくて、歴史を紐解くとき、実はもっと根本的なところから大きな国というのは過ちを犯してきた、動物や植物、また人間を征服してきた歴史があるのだということが分かります。ちょっとアメリカ合衆国について見てまいりますと、その一部だけお話しますけれども、東部の13州 植民地が宗主国イギリスと8年間戦ってやっと独立を勝ち取りました。フランス革命が起こる6年前に独立を果たしました。独立してしばらくしてからですね、大きな問題が起こるんですけれども、それは国家的な課題、国家統合というのを進めるわけですけど、統合がなかなかうまくいかない。なぜかというと、東部、大西洋に面している東部はかなり発達していたわけですけれども、そこから西の方に行くと、ゴールドラッシュ、金が出てきたということですね。西海岸も発達してきたわけですね。問題はその東海岸と西海岸の距離があまりにも離れているということでした。つなげなければいけない。当時は馬車で東から西まで旅行しますと半年かかったそうです。そして、馬車では物資や人を大量に輸送することができない。ではどうするかというと、船に乗ってほとんどの人たちは西部に行ったわけです。しかしそれにもう4ヶ月かかる。当時はまだ運河が開通してなかったからです。パナマ運河がまだ開通してない。それで4ヶ月かかる上に船で行くには、マゼラン海峡っていうのは常にこう荒れてますので、そんなところに行ったらですね、死ぬかもしれない。それで大陸横断鉄道を敷設するということになったんです。でもそこの中西部にはですね、先住民のインディアンが住んでるわけです。それで彼らが立ち上がって武力攻撃を加えてくる。でそれだけでなくて、その中西部に平野部にですね、バッファローが群れをなしてドドドドドドとこう走ってくると、工事は中断せざるを得ない。で彼らはですね、軍隊を動員してバッファローを撲滅するという運動に乗り出しました。でアメリカの先住民がバッファローを自分たちの食料にしているということもあったので、一石二鳥だというわけです。で鉄道会社もバッファロー狩りというのを観光ツアーにしまして、時速10キロぐらいで走ってですね、そこからバッファローをどんどん殺すという観光をしたそうです。アメリカが独立して約100年後、19世紀の終わりには、動物園とか牧場で飼っているその見せ物のようなバッファローを除けば全て根絶された、推定6000頭いたバッファロー全部死んだということです。でそれがあまりにも急激に進んだので、バッファローを食料としていたオオカミが暴れ回って、農家家畜を、せっかく育てた家畜を襲うようになってしまった。で当時の人たちは天然の猛毒にですね、ストリキニーナというお花から取った猛毒をですね、肉片にまぶして草原にたくさんまいてですね、オオカミも根絶したそうです。そしたらさらに、飛び上がるとですね、空が真っ暗になるというぐらいたくさんいたロッキートビバッタもいなくなったということです。第二次世界大戦中にはに移りますけれども、この農薬の話をしますけれども、人畜無害で、強力万能と呼ばれていた DDT という殺虫剤が開発されました。で蚊に媒介されるマラリアの撲滅に力を発揮しました。まあ、戦後は日本でもですね、シラミとかを対峙するために真っ白になるくらい DDT を頭にかぶったという話もあります。で発明者のミュラーさんは、まあ、ドイツですけれども、それでノーベル賞までもらう栄誉に輝きました。しかしその DDT を取り込んだミミズとか魚をですね、アメリカの鳥が食べるんですね。でアメリカの国鳥という呼ばれている白頭ワシもその魚を食べて、 DDT が体に蓄積して、卵を産んでも殻が硬くないから子孫が育たないということで絶滅危惧種に指定されるほどでした。 でその危ないということが時間を経ってから分かってきたんですけれども、60年代の終わりにはアメリカはそれ危ないから使用禁止ということにするんですけども、農薬余っちゃいますよね。どうするかというと、あの悪名高き、ベトナム戦争にその余った農薬を投入するわけです。枯葉剤として密林にそれをばらまく。でその後には多くの奇形児がベトナムで生まれるわけですけれども、それを作ったのがモンサントという会社です。でその会社は後になって、彼らが開発したラウンドアップという農薬をですね、売るんですけど、強力な農薬ですけれども、それでもそれをまいても枯れない小麦、大豆、トウモロコシというのをモンサントは開発するわけです。極端な言い方が許されるのであれば、枯葉剤まいても枯れない農作物というものが遺伝子組み換えによって生み出されるようになりました。でこれらの食物には相当量の残留農薬が残っていると言われています。世界中の子どもたちが30年前には考えられなかったくらいですけども、アレルギー、小麦アレルギーに苦しむようになりましたが、その辺に原因があるのではないかというふうに言われています。しまいにはこの国はですね、最近ではイラクという国に大量破壊兵器があるということで攻め入って、イギリスとともに攻め入って、日本も協力をさせられたというかして、戦争しましたけれども、大統領を殺しましたが、結局その兵器は見つからなかったということをしました。もし日本が北朝鮮がやばいからって言って攻めていってですね、そこに大量破壊兵器があるよって言って言ってなかったら、日本の立場ってどうなるんでしょうかね。大国だから許されるんでしょうかね。でこれが私たち日本人がともすれば崇拝しているアメリカ合衆国の過去と現在です。経済発展と国力増強に狂った一部の人たちによってなされた政策がこういうふうに現れています。でアメリカ合衆国が悪いという話をしたいのではなくて、このようにその人が、このようなことをなぜするかというと、人がその悪魔の誘惑にはまってしまうからですよね。核兵器を作って国を強くしようとか、バッファローを撲滅して、また先住民を制圧して、横断鉄道を建てて国を発展させようとかですね、枯葉剤を大量に使用しようとか、遺伝子組み換えによって世界を、種によって世界を支配しようとか、ということはなぜ起こるかというと、権力を人が崇拝してしまうから、お金を人が愛してしまうからです。で、主イエスはどうしてこの世に現れたのかというと、このような悪魔の誘惑から人を解放するために現れました。で、その働きを受け継いだのが紛れもない私たち教会です。私たちが主イエスの働きを受け継いで、拝金主義というのは悪魔の誘いですよ、教えるように働きを受け継いでいます。権力を崇拝するというのは悪魔のささやきに乗ってることなんですよ、教えるように私たちをこの今の時代立ててくださっています。そのことを学ぶということが一つです。そしてもう一つは、ある意味もっと私たちにとってもっと大事なことかもしれませんけれども、このようにそのアメリカ合衆国は権力に目がくらみ、お金に目がくらみ、欲望の限りを尽くしてきたわけですけれども、そのような国の中でですね、主イエスに出会って心を清められた人たちが教会にいるということに注目したいと思います。で、彼らは許されて世界中に散っていって、この主イエスの働きを受け継いで教会を立て上げるということをしています。アメリカからたくさんの宣教師が今でも世界に使わされています。で、教会の働きというのは国が清くなければできないのかというと、そうではない。 罪を犯したことがない罪を起こしたことがない人でなければ教会の働きできないかというと、そういうわけではない。どんなに国が汚れていても、どんなにその人が汚れた過去を持っていようが、主イエスに許されて使命を受けた人であれば、過去も問われず、国も問われず、世界に出て行ってキリストの働きをすることができます。日本は朝鮮半島を支配して従軍慰安婦を従わせて、中国では人民を大虐殺して、で私たちはその子孫なんです。で罪深い人たちだから、汚れた過去を持った国だから、じゃあ教会何もできないのかというと、そんなことはありません。神様は私たちをも用いてくださいます。汚れた国に育った人であったとしても、主イエスを受け入れて悔い改め方向転換をした人であれば、その人が人殺しをしたような人であっても、神様は用いてくださいます。旧約聖書に登場する人物、偉大なリーダー、モーセ、ダビデ、二人とも人を殺した経験があります。神様に用いられる人というのは、罪を犯しながらも方向転換して悔い改めて許されて逆転勝利の人生を歩んだ人たちです。ですから私たちも失敗を恐れなくていいのです。恐れるべきは人の目ではなくて主イエスご自身です。自分たちの賜物を土に埋める必要はないのです。神様が私たちに働かれるときに、私たちには大きな変化が起こります。人生は大きく変わるのです。私たちの人生は目の前にある現金を得るための人生ではなくて、神様のために用いられるべき人生、奇跡によっていろんな珍しいこと、変わったことが起こる人生なんです。自分たちの過去とか世の中の常識にとらわれずに、素直にイエス・キリストに従う人は幸いです。本日は説教者は臆せずに御言葉を語らなければならない、でまた主イエスは悪魔の呪縛から縛りから人を解放するために現れた、日本のクリスチャンも全世界に出て行って大胆に主イエスの教えることができる、そういう能力、招きに預かっているのだということを学びました。祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち70数年前の過ちを思うときに、海外の方々には顔向けができないという思いにも囚われます。しかしそんな過去を持つ国でさえ、主イエスは立ち上がれと呼びかけてくださっています。私たちは主イエスの招きに応じたいと思います。自信を持って、自分たちが素晴らしいからではなく、主イエスが素晴らしいから、その教えを教えていかなければならないのです。どうか私たちを目覚めさせてください。日本キリスト教団、そして創価教会を用いてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。